独り子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は
不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。
その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
ではお体に無理のない方は、ご起立ください。それでちょっとスクリーンが出ませんので、お手元に賛美歌があると思うんですけれども、112番諸人こぞり手を開いてください。ではご起立ください。112番です。
ところで、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から遣わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の少女のところに来た。この少女はダビデの家系のヨセという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。
おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。あなたはどんな女よりも祝福された方です。
しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑っていて、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。
怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方のことを呼ばれます。 また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。
そこでマリアは見つかりに行った。
どうしてそのようなことになりえましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。
見つかりは答えて言った。
聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる者は聖なる者、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類エリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われた 人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。
マリアは言った。
本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。
こうして御使いは彼女から去っていった。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、死の御使いが夢に現れて言った。
ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。
その胎に宿っているものは聖霊によるのです。
マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそ自分の民をその罪から救ってくださる方です。
このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。
見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマニュエルと呼ばれる。
訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。
その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男のウィゴを産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
では、ご起立ください。賛美歌の103番、巻人羊をご一緒に賛美します。103番です。
守れる。
その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだ。それで布にくるんで会話桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。
恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。
するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。
いと高きところに栄光が神にあるように地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。
御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき羊飼いたちは互いに話し合った。
さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったことをこの出来事を見てこよう。
そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見たとき羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。
では清子の夜を賛美します。はい、じゃ座ったままでいいです。
清子
ご起立いただいて荒野の果てにを参加します。
Yeah. 皆さんおはようございます。それでは初めにお祈りの時を持ちたいと思います。ご聖天の父なる神様、私たちの心を今あなたの御言葉に向けさせてください。今日いろんなことが今朝私たちのうちにあって、心がざわめいているかもしれませんけども、私たちの心をあなたの前に沈ませてください。そしてあなたの御言葉に聞き入ることができますように、私たちの心を整えてください。感謝して尊きイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。今日は皆さんもご存知の通りクリスマスです。サンクスギビングが終わった11月下旬以来1ヶ月にわたり、私たちはクリスマスがやってくるということを音楽、テレビ、またデコレーションで飾られた街の景色を通して知らされてきました。そんな中、私たちの心は自然にウキウキし喜ばずにはいられません。しかしそのような喜びの命は短いもので、クリスマスが過ぎ去ると共に消え去ってしまいます。そして私たちは同じことを来年もまた再来年も繰り返します。もし喜びというものが一定の期間現れて消えてしまうような霧のようなものに過ぎないなら、なんと虚しいでしょうか。人は誰でももっと安定した継続する喜びを得たいと願うのではないでしょうか。今朝私たちはいくつかの聖書の箇所を朗読し、それにまつわる曲を持って賛美をしました。これら聖書の箇所の中に共通していることがあります。それはその当時到来しようとしている喜びが何であるかということを聞く私たち、また一緒に歌う私たちに教えているということです。そしてこれらの聖書の箇所が私たちに教えていることとは、この来たる喜びであり、それは救い主であられるイエス・キリストの誕生です。たった今灯されたキャンドルも喜びを意味しています。しかしイエス・キリストの誕生について知らされた人たちの状況や境遇に注目してみますと、それは人間的に考えるなら決して喜べるようなものではありませんでした。マリアをまず見てください。マリアはルカの福音書1章26節から30節、38節で、御使いガブリエルが挨拶を持って自分の前に現れたことにひどく戸惑いました。すなわち当惑し困ったんです。そのように書かれています。彼女が戸惑うことはそれだけではありませんでした。さらにマリアは御使いからですね予期せぬことを知らされます。それは自分が聖霊により神の子を宿すということです。処女であり、なおかつヨハネという言い名付けがいる彼女は戸惑いだけでなく恐れを感じました。しかし御使いはマリアに言いました。怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。恐れを感じたのはマリアだけでなく、言い名付けのヨセフも同じでした。ヨセフを見てみましょう。ヨセフはマタイの福音書1章18節から25節で、マリアが自分の妻となる前に聖霊により身重になったことを知りました。正しい人であった彼は、マリアが恥ずべきものとして人々に扱われるのを恐れて内密に彼女を去らせる、言い換えれば結婚の約束から彼女を解く、自由にすることにしました。このことを思い巡らしていたヨセフに主の使いが夢に現れて言いました。恐れないで、あなたの妻マリアを妻として迎えなさい。 また羊飼いたちはどうでしたでしょうか。羊飼いたちは、羊飼いたちはルカの福音書2章8節から20節で野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていました。すると彼らのところにもですね、御使いが現れ、主の栄光が彼らの周りを照らしました。非常な恐れを感じた彼らに対しても御使いは言いました。恐れることはありません。今私はこの民全体のためにの素晴らしい喜びを知らせに来たのです。これら三つの事柄から喜びということについて、まず最初に何を私たちは学ぶことができるんでしょうか。それは喜びが恐れと紙一重の関係にあるということです。喜びが恐れと紙一重の関係にあるということなんです。これは喜びというものが気をつけていないとすぐに恐れに変わってしまうような脆いものであるという意味ではありません。そうではなくて、これは喜びというものが時として恐れを通して与えられるという意味です。私たちは喜びと恐れが全くかけ離れた無縁の関係にあると考えがちです。何にも関係ない無縁の関係にこの喜びと恐れがあると思います。ですから恐れを感じるとき、それが悪いことであると否定的に取ってしまいます。しかし実際、神は時として愛する私たちを恐れや不安の中に導き入れられます。私たちはその中で初めはですね、苦しんだり悩んだりします。しかしヨセフ、マリア、ヨセフ、羊飼いたちがそれぞれこれから経験するように、私たちが当初抱いた恐れや不安が次第に喜びへと変えられていくという経験をすることがあります。喜びと恐れはどのように関係しているんでしょうか。なぜ私たちは楽なことや楽しいことばかりを通して喜びを経験することができないんでしょうか。もし恐れることが私たちにとって必要であるなら、恐れはどのように益を私たちにもたらすことができるんでしょうか。この答えは次のポイントで明らかになります。喜びに変わることなどありえないような恐れと不安の中で、マリア、ヨセフ、羊飼いは見つかりたちがそれぞれに語りを終えた後、どうしたでしょうか。マリアどうでしたか。マリアどうでしたでしょうか。見つかりガブリエルにより自分のうちに神の子が宿ることを知らされた彼女はうろたえたり疑うことなく次のように言いました。どうぞあなたのお言葉の通りにこの身になりますように。そのように言ったんです。マリアは御使いが語ることを最終的に受け入れました。次にヨセフはどうでしたでしょうか。ヨセフはどうでしたでしょうか。マリアを内密にさらせることを夢の中で主の使いに止められた彼は、命じられた通り彼女を妻として迎え入れ、子供が生まれるまで彼女を知ることなく、その子供の名をイエスと名付けました。このようにヨセフには御使いが語ることをただ単に頭の中で受け入れ理解するだけでなく、さらにそれを行うことが要求されたんです。そして彼はその通りにしました。羊飼いたちはどうでしたでしょうか。御使いにより救い主の 誕生を知らされた彼らは恐れや疑いの心に自分自身を任せて何もしないのではなくて、次のように互いに話し合いました。さあベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして実際行って、マリアとヨセフ、そして貝羽桶の中で寝ておられるキリストを探し当てました。彼らも同様、ヨセフと同様に御使いにより知らされたことをただ聞くだけでなくて行ったんです。もし不安と恐怖の中でそれぞれが不信仰に陥り神に従わなかったのだったら、救い主の誕生というこの素晴らしい喜びを彼らは経験することができなかったでしょう。まさに喜びは信仰を通して経験することができます。喜びは信仰を通して経験することができるんです。信仰を通してということは、神を信じ、そして信じて行うこと、そのことを通して経験することが、喜びを経験することができるんです。ですから神が愛する私たちを恐れや不安の中に導き入れられるのは、私たちがそれらの中にあって神を信じること、神に従うこと、そして神に頼ることを学ぶためです。反対にですね、もし私たちの経験することが全て楽で楽しいことであるんだったら、私たちはその中で果たして神を信じることを、神に従うことを、神に頼ることを学ぶでしょうか。私たち家族にもですね、このフェイスバイブル教会に導かれるにわたり恐れと不安がありました。どんな人がいるんだろうか、どんな教会だろうか、たくさん恐れと不安がありました。住み慣れた、また住み慣れたこの南カリフォルニアという環境を捨てて、また仲良くなった友達に別れを告げて知らない場所に移ってくることは容易なことではありませんでした。しかしそのような中で私たちが最終的に行き着いたところは、祈りの中でここに来ることが神からいただいた召し、証明であることを確信し、ただ従うことでした。また神地で直面するすべてのことについて、自分の力に頼らず神にだけ信頼することを今日まで学ばされてきました。私たちにとって信仰が試される決断でしたけれども、その信仰を通して現在このシアトルという新しい地で喜び、そして満たしを経験することができています。このように私たちはたとえ恐れや不安が初めにあったとしても、神の約束を信じる信仰を通してそれらが喜びに変わる経験を体験することができます。さて、これまで私たちは喜びについて2点学んできましたけれども、これから見る第3番目のポイントは、今日私たちが学ぶことの中で最も大切なポイントです。それはこの最後のポイントが、なぜイエス・キリストがお生まれになられたのかということと直接関係しているからです。そしてそれは、喜びがキリストによる罪の許しと救いを通して与えられるということです。これが最後のポイントです。喜びはまさにキリストによる罪の許しと救いを通して与えられるんです。羊飼いたちの話に戻りましょう。キリストの誕生について自分たちの見聞きしたことが全て 御使いが語った通りであったのを知った彼らは、神を崇め、賛美しながら帰っていったんです。賛美しながら帰っていったんです。彼らは、喜びに満たされていたからこそ、賛美することができたんです。喜ぶことができなかったら、賛美できないんです。また、誕生された、救い主を拝みにやってきた、東方の博士たちも、マタイの福音書2章9節10節で、彼らを導いていた星が幼子であられるキリストのおられるところにつき、その上に留まった際、何をしたかわかりますか？その星を見て、この上もなく喜んだんです。喜んだんです。羊飼いたちも東方の博士たちも人生において辛いことがなかったわけではないんです。また悩みがなかったわけではありません。実際羊を飼うということは、そういう仕事には大変な危険が伴いました。また東方の博士たちにもですね、ヘロデ王による危険がこの時迫っていたんです。このように彼らも同様、私たちと同様に苦しみや悩みがあるごく普通の人間だったんです。それなのにですね、なぜ私たちと少しも変わらない彼らがこれほどの喜びに満たされたんでしょうか。その理由は、彼らが救い主が誕生されたということの意味を理解したからです。そしてその意味とは、彼らを救うために救い主がお生まれになられたということです。そして私たち人間が救われなければならないものとは、私たちのうちにある罪であると聖書は言っています。聖書はまたエペソ人の手紙2章1節から3節で、人間の状態がどのようなものであるかということを私たちに教えています。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。考えてみてください。果たしてこれが喜びを持っている人の姿でしょうか。罪の中に死んでいるのに、どうして喜んでいられるでしょうか。また怒りを買っているのに、しかもですよ、それも神から買っているのに、どうして喜んでいられるでしょう。そして残念なことに、この世の多くの人たちがこの状態にあります。またこの状態にあることさえ分からずにいます。それにもかかわらず、喜びがある、楽しみがあると言って今日のクリスマスを迎えています。そしてこの状態は、クリスマスである今日も、その翌日も、またそのまたその次の日もずっと続いていきます。しかし感謝すべきことがあります。それは、私たち人間がこの状態にとどまる必要がないということなんです。聖書の言葉は、エペソ人の手紙2章4節6節、4節から6節で、さらに次のように続いていきます。エペソ人の手紙2章4節から6節、しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、 罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストにイエスにおいて共によみがえらせて、よみがえらせ共に天のところに座らせてくださいました。私たち自分は自分のですね、罪の中にどっぷり浸かり、身動きが取れずどうすることもできない私たちのために、神はご自分の一人子であられるイエス・キリストを救い主として送ってくださったんです。神の子であられるイエス・キリストは全く罪なきお方でした。そしてこのお方が私たちのすべての罪を背負って十字架で死んでくださったんです。ご自分の死によってキリストは私たち罪人である私たちにはできなかった二つのことを私たちのためにしてくださいました。一つは私たちの罪を許し、一つはですね、罪の中に死んでいた私たちを生かしてくださいました。そしてもう一つは私たちの罪を許し、私たちを神と和解させてくださったんです。私たちは死から命へと移される、また神が喜んで、もう怒ってないんです、神様は神が喜んで私たちを受け入れてくださる、なんと素晴らしいことではありませんか。たとえですね、この世のあらゆる富をもってしてもこの喜びに変わるものはありません。このクリスマス、皆さんは大勢の人たちからプレゼントをいただきます。多分いただくと思うんですね。しかしですね、皆さんの中でそのいただくプレゼントのたとえ一つでも開かず、包装紙の中にしまっておく人がいるでしょうか。何が入ってんだろうかと一つ残らず開けずにはいられなくなると思うんです。いただいているのに開かないんであれば、開けないんであれば、自分のものとしていないのと同じなんです。あなたにはこのクリスマス、イエス・キリストという神からのプレゼントが与えられています。私がお祈りしたいのは、あなたが今朝このイエス・キリストをあなたの罪からの救い主として信じ、心に受け入れ、自分のものとすることです。またイエス・キリストをもうすでに自分のものとして心に受け入れていられる皆さんに対する私の祈りは、キリストによって罪が許されている、永遠の救いを得ているというこの喜びを、このクリスマス皆さんが再確認されることです。信仰生活の中で人間的に見て喜ぶことができないような時があります。また微笑むことができないような時があります。しかしそのような時でもですね、キリストがあなたと共にいてくださり、あなたを絶えず力づけ、励まし、支えていてくださるということを忘れないでください。これらの事柄に目を向けることで、当初あった不平不満が感謝に喜びに変えられていきます。イエス・キリストが誕生されたありさまは、私たちが想像できないほど癒しいものでした。王の王ですよ、 王の王ともあられるお方が、なぜこのような形でお生まれにならなければならなかったんでしょうか。それはですね、ご自身が罪を除いて、すべての点で私たちと同じようにされ、試みられ、苦しまれるためでした。そして最終的に私たちの罪のために死に渡されるためでした。皆さん、それゆえに私たちに変わることのない溢れる喜びが与えられたんです。皆さん、最後にルカの福音書2章10節11節を共に朗読しましょう。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。今日このイエス・キリストの誕生を共に喜びましょう。お祈りします。愛する天